いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその21回目、テーマは神様の契約、イシュマエルの相続財産、そして18章イントロダクションです。今日の聖書の箇所は創世記17章6節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記17章の学びを続けていますが、6節から7節。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。神様がアブラハムと結んだ契約はどんな種類の契約だったのでしょうか。それは永遠の契約です。永遠の契約ということは、今日でも有効であるということです。神様は私たちがキリストに信頼するなら、あなたと私に永遠の命をくださると約束してくださいました。これが神様が結ばれた契約です。神様はイエス・キリストを通してあなたのための救いの契約を果たし、アブラハムとの契約も果たされるのです。8節。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。神様はご自分が何をしようとしておられるのかをアブラハムに告げられます。神様は私がすると言われます。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てると言われました。神様はアブラハムとその子孫と永遠の契約を立てられました。これは永遠の契約であるので簡単に破られるものではありません。また期限が切れるようなものでもありません。神様は彼らに99年間の借地契約をしたのではないのです。神様は彼らに永遠の所有として土地を与えられたのです。ヘブル人の人たちは彼らの所有であるこの土地に住んだことが3回あります。でも大切なことは、彼らがその土地を占領するのは一定の条件のもとだけだったということです。まず神様は彼らをエジプトの地に送られ、そこで彼らはちりぢりバラバラになりました。彼らは70人ほどの家族としてエジプトへ下っていったのですが、そこから出てきた時は少なくとも見積もっても150万人の民族になっていました。その次に彼らは再びバビロン捕囚で彼らの土地から追い出されました。それは彼らが偶像崇拝を行っていたからです。そして3度目は、彼らがメシアであるイエス・キリストを拒否した後、 紀元後70年にこの土地から出されています。実際彼らはその後戻っていません。神様は彼らが三度その土地から追い出され、三度帰ってくると予告されました。今まで2回帰ってきています。現在のユダヤ人のパレスチナへの帰還は、私は予言の成就とは見なしてはいませんとマギー博士は述べています。次に彼らがこの地に帰ってくるとき、それは彼らが二度とそこから出ていくことはないことを意味すると信じています。そして神様が彼らを集めてこの地に完全に戻されるとき、千年王国が実現するでしょうとマギー博士は述べています。9節から11節。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。割礼は契約の象徴です。イスラエル人は契約のメンバーになるために割礼を受けたのではありません。契約がすでにそこにあるから割礼を受けたのです。割礼は今日の信者にとっての良い行いと同じ場所を占めています。救われるために良い行いをするのではありません。あなたはすでに救われているから良い行いをするのです。これは非常に重要なことです。若い頃に家から出たとき、いろいろ問題も起こしましたが、私が決定的に信仰を失わなかったのは、父のことを考えたからですと、マギー博士は述べています。私は自分自身にこう言い聞かせました。僕はお父さんの息子なんだからこんなことはしないぞ。あんなことにはならないぞ。という具合にです。私は父のゆえに悪いことから遠ざかりました。さて、私は何かをしなかったからお父さんの息子になったのではありません。私はすでに父の息子でした。でも私が父の息子だったので、そういったことをしなかったのです。契約の象徴は割礼でした。彼らを契約に入れたのは割礼ではありません。でも割礼が契約の象徴であって証拠なのです。2節。あなた方の中の男子は皆、世々にわたり、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも。キリストの誕生の記録がとても細かいことに気づいたことがあるでしょうか。すべての律法は、この小さな赤ちゃんとの関係において成就しました。キリストは、アブラハムの子、ダビデの子と記録されています。この子はその血筋で8日目に割礼を受けました。神様はキリストを律法の下にあるものとなさいました。とパウロはガラテヤ人への手紙4章4節で書いています。ガラテヤ人への手紙4章4節。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。創世記17章3節。あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。割礼は契約の象徴です。彼らは契約に入るために割礼を受けるのではありません。神様はもうすでに彼らと契約を結ばれました。これは非常に大切なことです。今日も同じことが言えます。あまりにも多くの人が、 教会に加わったり、洗礼を受けたりすれば救われると考えています。勘違いをしないでください。救われるためにこれらのことをするのではありません。もしあなたが救われていれば、あなたは教会に加わることも、洗礼を受けることもするでしょう。でも、救われるためにこのようなことをするのではありません。荷馬車は馬の後ろにつけます。荷馬車が馬の前に出てはいけません。事実、救いに関する多くの人たちの考えの中で、昨今は馬が荷馬車の中に入ってしまっているような曖昧な考えが伝えられています。17章4節。奉仕の肉を切り捨てられていない無割礼の男。そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。エジプトの地から出てきた時には民族全体が不従順でしたけれども、契約に従わなかった人々がいたという事実は彼らにとって不利に働くことはありませんでした。その不従順は、その不従順だった個人が追い出されるというだけのことでした。ところが、民族全体を考えたときに、神様がアブラハムと彼の後の血筋と結ばれたこの契約は、誰か個人やグループが破壊してしまうことができるようなものではありませんでした。これは永遠の契約です。契約を破った者は追い出されますが、契約は残ります。それがこの契約の素晴らしいところです。17章15節。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。彼女の名前はサライでしたが、ここでサラと変えられます。16節。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。もし年老いたアブラハムが国々の父となるなら、サラは国々の母となるのです。17節。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても、90歳の女が子を産むことができようか。年老いたアブラハムはただ笑いました。これは不信仰の笑いではありませんと、マギー博士は述べています。私はこれは、このことが起こる可能性があるという、ただ純粋な喜びの笑いだったと思います。あなたにもこのような経験があることと思います。時々私たちの人生の中で、神様があまりにも素晴らしいことをしてくださったので、私たちはただ笑いたい気持ちになります。笑うより他に何をしたらよいかわからないのです。アブラハムが聞いたことは、今までに聞いたこともないようなことでした。サラの胎の死んでいること、アブラハムが死んだも同然であること、パウロがどのようにこれを説明しているか、お気づきになるでしょうか。ローマ4章の17節から22節。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなのです。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫は、このようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって、神の約束を疑うようなことをせず、反対に、信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。 だからこそそれが彼の義とみなされたのです。アブラハムは神様を信じ、神様の不思議と善とに完全に圧倒されます。でもその時、矢が彼の心に刺さったかのように、突然ある考えがアブラハムに浮かびました。自分の小さな男の子、イシュマエルという名の息子のことを考えたのです。18節。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。アブラハムは、神様、私の家ですくすく育っているこの息子はどうですかと言っています。アブラハムはイシュマエルに愛着を感じています。少し後で彼を家から出したとき、この子は14歳でした。アブラハムは二度とこの子に会うことはなかったでしょう。あなたがイシュマエルのことをどう思うと、彼はアブラハムの息子であり、アブラハムはこの子を愛したのです。イシュマエルを諦めなければならないことは、アブラハムにとって心の痛むことでした。アブラハムは、私がハガルを召し入れたのは非常に大きな間違いだったと何度も何度も考えたと私は思います。このことは彼自身を苦しめた罪であるだけでなく、アブラハムの罪のゆえに、この地には最初からトラブルがあったのです。罪は大したものじゃないとか、うまくやりおおせられるとか言っては決してなりません。ガラテヤ6章7節には、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますと書かれています。人は何かそれに近いものを刈り取るのではありません。まいた通りのものを刈り取るのです。そして確かに、このアブラハムは刈り取っています。アブラハムは主に申し上げます。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。19節。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。言い換えれば神様は、いや、私は彼を受け入れない。それは間違っていると言っておられるのです。聖書の中に記録されているからといって、神様が一夫多妻を認めておられるなどと言ってはいけません。神様が一夫多妻を認めているなどということは、聖書のどこにも書かれてはありません。20節から21節。イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。神様はご自分のされた約束を忠実に守られます。阻止されたり、ぐずぐずさせられたりするような方ではありません。神様はご自分がこうすると告げられたその通りのことをされるのです。神様はまるで、もうイサクが生まれていて、彼らの中にいるように話しておられます。神様は、ないものを、あるもののように話されます。そしてイサクは次の年に生まれるのです。創世記17章22節。神はアブラハムと語り終えられると、彼から離れて登られた。言い換えますと、アブラハムよ、静かにしていた方がいいよというわけです。神様はもうすでにこのことを決めておられます。あなたや私が神様に嘆願するのをやめた方が良いこともあるのです。もう十分に言ったので、もうそれ以上何も言う必要のない時もあります。 時に人々はもうすでに答えが与えられているのに、祈りを通して神様を悩ませることがあります。答えはもちろんノーです。神様はアブラハムに言われます。このことは今はこのままにしておきなさい。十分です。もうこれ以上このことを言ってはいけない。私は受け入れないし、受け入れるつもりもない。神様はアブラハムの他の祈りは聞いて答えてくださいます。でも神様の契約に関しては、神様はイサクと結ばれるのであってイシュマエルとではありません。これはもう決まったことで、アブラハムは神様の心を変えようとするのはやめる方が良かったのです。今日多くの人々は、神様が聞くつもりも答えるつもりもないかもしれないことについて祈りすぎますと、マギー博士は述べています。私は誰かに何かを祈ってほしいとお願いするときは、非常に注意深くするように心がけています。創世記17章23節から27節。そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取った者、アブラハムの家の人々のうちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であった。その子イシュマエルが包皮の肉を切り捨てられた時は13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷、外国人から金で買い取った者も皆、彼と一緒に割礼を受けた。割礼は神様がアブラハムと結ばれた契約の象徴です。なぜイシュマエルが入っているのですかと聞く人がいるかもしれませんが、神様はイシュマエルも偉大な国民になると約束されたのです。そのような意味ではイシュマエルも含まれていますが、最初に神様がアブラハムに約束されたのはイシュマエルではありませんでした。イシュマエルも割礼を受けましたが、神様がお使いになり、いずれそこからメシアが来られるはずの国民の父となるべきではないのです。さて、18章に入りますが、新約聖書にたどり着くまで、なぜ創世記の18章や19章が聖書に含まれているのか不思議に思うかもしれません。これらの章はアブラハムの物語とはかけ離れているように見えます。この2章に取り扱われているのはソドムとゴモラの破滅です。18章は、長々と神様がアブラハムにソドムとゴモラの裁きを語られ、アブラハムが低地の町々のために取りなしをする長い章です。これは祝福を受けたクリスチャン生活、神様との交わりの生活の説明だと私は思います。でも19章で、ロトとソドムとゴモラにおいて私たちが見るものは、悪質で損なわれた生活です。すべてはロトの決断のせいです。残念なことに今日のクリスチャンには両方の種類の人たちがいます。祝福された生活をしている人たちと、ひどい生活をしている人たちです。本当に人生がナンパしてしまった人たちもいます。彼らはすっかり神様の御心の外へ出てしまったのです。彼らが救いを失ってしまったとは言いませんが、確かにそれ以外のものはすべて失ってしまっています。パウロが言っているように、彼らは火の中をくぐるようにして救われるのです。とマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の契約、イシュマエルの相続財産というテーマで、創世記17章6節から27節と、また18章のイントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福 田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記18章1節から33節。神様ご自分の約束を再確認される、そして神様来たるべきソドムとゴモラの破滅を宣言されるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。